大山信介の
ちょっと暮らし北海道。
北海道、関西、中京、関東、そして全国の皆さん、ご機嫌いかがでしょうか。札幌 STB ラジオの中村恵美乃です。
お待たせしました。北海道田舎プロデューサーの大山信介です、ね。今日も3連休の真ん中ですか。
はい、
3連休ね。先週もそうでしたね。
そうですね。
あ、でもですね、急に思い出したんですけど、週休3日ね、週休3日制になるのはいつかという話題ってしてません？してない。
してないですね。してない。
僕は結構してるんですけど、はい、というのはもう急に思い出しちゃったな。もう3年くらい前ですかね、ヨーロッパ北欧の企業の特集がされてた時があって、週休3日にしましたと、従業員確保のために、はい、従業員のためにと、うん、で売上アップ、うん、売上アップ
働けばいいっていうことではないんですね。
とか、あるいは勤務時間を8時間から6時間にしましたと、
はい、短縮、
短縮しましたと。でそこはね、工場だったんですよね。また違う例なんですけれどもね、うん、そうすると8時間だと、工場が開いている、稼働している時間が8時間じゃないですか。それを6時間にして、6時間6時間にこう合わせて12時間働くようにして、ええ、本人にとっては6時間ですから2時間短くなると、
はい、
で加えてそれだけ人数が必要になるので雇用が生まれて、でも2時間短くなった方は、例えば親の介護のことだとか、あるいはお子さんの送り迎えだとかとかとかに、まあ、使って、従業員の満足度が上がり、そして売り上げが上がったと。これはね、もう3年くらい前の特集ですよ、あのヨーロッパはね、はい。まあ、その頃ですから、そうですね、ベーシックインカムとかさまざまなことが3年前4年前とかね、公共放送でやってましたけど、大体あの手のものはですね、じわーっとくるんですよね。まあ、スイスの国民投票でダメでしたけれども、その後ベーシックインカムは実証実験もされているとというふうにね、ことほどさようにこうライフスタイルがどんどん変わってくる。それはあの、まあ、例えば少子化とか高齢化とかっていろんなこと言われている中での、例えばイノベーションだとか加えて、それでじゃあ今の時代だったらこれができるんじゃないだとか、さまざまなことが一歩ずつこう行われていくと。ですからこの番組でね、ちょっと暮らしっていうことでお伝えしてますけれども、もう12年とか経っちゃうと、はい、もう違うな、14年ですか、
うん、
平成17年に実証実験しましたから、当時のコンセプトはと、コンセプト自体は全く変わらないんですけれども、それに派生すると言いますかね、それだけでは全く足りない、さまざまな課題が出てきてるんで、それをどうやってカバーしていこうかっていう考える地域、あるいは考える、あなた、そのそれぞれのご家庭、この考える方々と、まあいいんじゃないって、僕これ大好きなんですけど、まあいいんじゃないっていう方々とのこう行動のパターンがですね、非常にこう開きが出ていると。いい悪いじゃないですよ、いい悪いじゃなくて、そういう意味で、来月ですね、10月5日6日で大阪と名古屋に、北海道庁が主催する北海道暮らしフェアもありますが、それまた後ほどお伝えしますけれども、ちょっと待てよと、北海道はそれだけじゃちょっと無理だなと、北海道って何なのかなとかっていうことを、北海道民の中のごくごく一部が気がついて、実はですね、9月の28日土曜日ね、小さく、本当あるんかいなと思うくらい小さなイベントを、札幌市内で行います。6つの町が、初めて行います。これはね、北海道暮らしフェアも最初大阪でやった時はね、8つだったんですよ。この8団体僕、企画したんですけどね、最初の大阪8団体、今もう40団体以上出ますけどね。でちょっと暮らしのフェアではないんですけれども、札幌でちょっとユニークな、イベントがありますんで、今日はそれをお伝えして、じゃあ大阪や名古屋の方、中京の方は、なんでそういうイベントが札幌であるのっていうのを、ちょっとそんな目線でこう聞いていただいて、そうすると、あ、そっか、北海道はそういうことになってるんだっていうことをちらっとでも思っていただけたらなと思って、今日はですね、28日に行われる 札幌のイベントについての特集をちょっとねいつもとは違うんですけれどお伝えしたいと思います。
北海道の新しい滞在スタイルを提案する番組、大山慎介のちょっと暮らし北海道。今日も札幌から北海道の魅力をたっぷりお届けします。この番組は野口観光グループ土屋ホームの提供でお送りします。
大山慎介のちょっと暮らし北海道。
大山慎介のちょっと暮らし北海道、北海道札幌 STB ラジオからお届けしています。
はい、ということで今週はですね、札幌で行われる、まあ多分、まあ、関係者もそうなんですけど、これを気になった方も、あ、そういうのって初めてだよねと思われると思うんですけどもね、そのイベントのお話をちょっと詳しくお伝えしたいなと思うんですけれども、その前に10月5日6日こちら復習しておきましょうね。
はい、はい、10月5日土曜日が大阪、10月6日日曜日が名古屋で北海道暮らしフェア2019が行われます。
これは北海道庁主催なので、私も北海道田舎活性化協議会とか全く関係ありませんが、関係ないっていうのはね、主催とかねそういうのに入ってませんけどもね。
でお時間が、
はい、同じなんですよね。
はい、どちらもですね、午前10時半から夕方4時半、最終入場が夕方の4時までです。
大阪はマイドーム大阪の1階ですか。
はい、
マイドーム大阪ね、これね本町にあるんですね。そして、名古屋はウィンクアジですねということですね。
はい、
はい、それで私はというとですね、大阪会場午後2時半14時半ですね、こちらで松前町のセミナー20分間担当します。ぜひお越しください。で、名古屋はというとうろうろしてます。大山と名札つけてますんでお声かけてください。ということで札幌のイベント、こちらまず時間言いましょうか。
はい、こちら、ね、はい、そうだ、北海道には田舎があった in 札幌、こちらの日程が9月28日土曜日午前11時から夕方5時まで、最終入場は夕方4時半までです。場所が札幌市中央区南1条西1丁目純駆動さんが1階に入っている建物、TKP ガーデンシティプレミアム札幌大通り5階で開催されます。
札幌の南一西一純駆動さんが1階に入ってて、そのビルにね TKP ってねでっかく書いてるんですよ。はい、でその5階なんですね。それで今さらっとね中村さんが言われたんですけど、
タイトルがね、
そうだ北海道には田舎があったと、in 札幌と、はい、っていうタイトルなんですよ。何それとね、何それって話ですよね。あるじゃない田舎って、ね、北海道には田舎があったと、ね、で何ですかね、自分が輝いて田舎を生かすと、あるいは逆でもいいんですかね、自分を生かして田舎をもっと輝くものにするというようなことでもいいんですけど、あの田舎ということをちょっと頭の選択肢に入れてみてはいかがでしょうかというイベントを札幌で初めて開催すると。これ他の県でもやってないと思うんですけど、
札幌に住んでる方たちが、北海道のどこか田舎でっていうことですか。
あのどこか田舎にじゃあ住んでくださいとか、はい、そんな無茶苦茶な無理な話は全くせずと、もうそれも無理って、もうちょっと暮らしでさえですねハードル高いんですよ。1週間あのよくね、そうそうそう、僕ね市町村の方と話しててね、1週間で例えば 3LDK が1週間、まあ、1ヶ月で例えば6万円なのでね、1週間だと1万5000円ですよ大山さんって、これでなんで来ないんでしょうかねって、
うん、
いやいいとこ、いやいいとこだよねって、はい、でもねって、あ、まあ、ほとんど PR してない町なんですけれど、 PR しても1万5000円を使うということじゃなくて、1週間という時間を使うんですよねと。
そうですね、
まあ、もちろんあの飛行機運賃が非常に安くなったので、はい、その移動運賃も非常に安いと、くなったと昔から比べると、でも1週間時間を割くということについての、なんて言いますか、そちらの相手側に立った思い。じゃあ僕ね時々言うんですよね、長崎県であの例えば熊本県で、あ熊本またもうすぐね県庁の友達の名前が思い浮かんじゃダメですけど、あの例えばそこで1ヶ月ただですと、来たら3万円お支払いしますとかね、
はい、
あるいは1週間3万円お支払いしますって言ったら、うん、行きますって役場の方に聞くんですよ。うん、そしたらいやそこまでちょっと行くね、ちょっと1週間もねとかって、 でしょって、そんなだからすぐちょっと暮らしでさえハードルが高いのに、あるいはすぐうちの町こういういいところですから住んでみませんかって、それもむちゃくちゃハードル高すぎっていうか、というよりも相手の立場に立ってないんじゃないというような話をずっとこの15年してるんですよ、してるんですけど、そうだ分かったという時に担当者が変わりって話をこの間ちょっとしましたよね、でずっとなんか続いてるんですけど、ですから北海道暮らしフェアも僕ね、これ僕だけなんですよ、この初めて十何年東京名古屋大阪の3つの会場全て出てるのは僕だけなんですけど、来てる方はね何度もいらっしゃってるので、こういろいろ考えていらっしゃるんですね、入場来場してくれる方は、名古屋の方も大阪神戸の方もいろいろ考えてきていただいていると。ところが迎える側が慣れた頃に変わるんで、なんだかフェアの雰囲気が、ああもうちょっと買ったらいいのになとかって思いながらね、そうするといろんな町の方から、あ大山さんがちょっとこうね、もうちょっとやってくれたらとか言われる時もね、なんかおこがましいんですけどあるんですが、まあとりあえず北海道庁も頑張ってるんでということで、先ほどお話した10月5日6日、お邪魔しますと。でじゃあ札幌で何でやるのかというと、これはですからちょっと暮らしのイベントでもありません、もちろんそれもありますよ、そういったこともご紹介しますが、6つの町がやってきます。まずね6つの町、
はい、
どこでしょう。
松前町、厚真町、上川町、新徳町、美幌町、利尻町ですね。
そうですよね。
これは役場の方たちがいらっしゃって、
ブースがあるんですね。
ブースが、各ブースがある
ってことですね。で、いろんなことを聞いていただくと。で、北海道内の方は、そんなバラバラなって、っていうふうに思ったと思うんですよ。で、本州の方は、まだピンときてないかもしれませんので、それはもう当然なんですけど、北海道地図で松前と利尻、これ何百キロなんですかね、まあ、500キロじゃ足りないですね、
そうですね、
800キロぐらいかな、で松前との往復が札幌往復で800キロですからね、とか美幌と、それからそうですね松前もそのくらいあるかな、とかですね、バラバラなエリア、バラバラな町が6つ、松前、厚真、上川町、そして新徳町、あそろそろそばの時期だな、そう置いといて、美幌町で利尻町と島もやってるんですね、じゃあ何をするかと、あんまり決めてませんというのは、あんまり決めてないというのは、まずですね、じゃあなんでこんなイベントをやるのかと、田舎のことを知ってもらって、そして札幌市民の方に、そう思う、田舎に行ったらそういうことできるのとか、じゃあ行かないけれど、じゃあこういうことって離れててもいろいろ例えば、お助けすることができるかなとか、つまりですね、番組でもちらっとお伝えしたことがありますけれども、副業が OK になってる企業が多いので、じゃあ役場手伝いますよと、僕こういう経験してるんですって、あそうですかって、じゃあ副業で年に3回か4回役場に来ていただけますって、あとは在宅勤務でって、でこう契約を交わして、月10万円とかね、そういった町って今ちょこちょこちょこって出てるんですよ。でもこの6つの町はそれはまだ準備できてないですから、そうするといやこういうことってできないのとかっていうと、初めて役場の方があそれいいかもっていうような気づきが生まれるんですよ。で今回は役場の方もですから、自分たちのもちろんいろんな基礎的な資料を持ってきますよ。町の例えば、産業の様子、それからちょっと暮らしのこと、それから後継者が困っているようなそんな情報だとかね、基礎的な情報は持っていって、お宅の町はどんな町ですかねって言ったら、こういういいとこありますよ、でもこういうとこ不便ですよとかって、でも実はこんな募集もしてますとか、さまざまなそういった話が役場から出ると思うんですよ。ところが札幌市民の方が、いやそうじゃなくて、自分はこういうことをちょっと役場とコラボしたいんですけど、役場が無理でも商工会だとか、あるいは JA だとか、そういうところ、もしくは特定の商店でもいいんだけど、こんなことってできないのとかっていう会話、この札幌市民と田舎の6つの町との会話、要するに、まあ、札幌も東京からすると田舎なんですよ。あこれね、本当に札幌も大きな田舎で、僕は大きなお世話してるんですけど、さ東京の方がよく大きな田舎だよね、でも素敵だよねって言って、そんな会話がよくあるんですが、まあ、要は札幌市民が他の各地域で、あそうなんだ、そういうことができるんだ というような、あるいは今はまだじゃ準備できてないんだというようなことを確認するというような場なんですね。初めての、まあ、面通しみたいな、初めてこうね、年フェイスフェイスで話をする場と。本当は僕ね、僕のやり方なんですけど、初めてはね小さくスタートしちゃうんですよね。もうガバッと、例えば50団体60団体ってやるにはまだ時期が早いので、とりあえず6つの団体で俺やるよっていう意欲的な団体だけで固めると、やりましょうと、あの来てくださいと、で出ましょうよって視聴者の方にお願いは全くしてなくて、あのやるよっていうところだけで始めるというのが僕の今までも前職の北海道庁でもそういうことだったんですけど、うん、今回もそういうことと。
じゃあ実際にもしかしてイベントにこう足を運んだ時に何かお互いに
そうなんです、
アイディアが生まれて そこから発展する話もありますし、
ええ、
もしかしてそれが何年後に実現する話ができる可能性もあるっていうことですよ ね、
町の方たちとね。全くその通りで、うん、だから中村さんが例えばものすごいきらびやかなキャリアを今まであるじゃないですか。あ、これちょっとね番組ではねちょっと置いておきますけど、きらびやかなキャリアがあって、実は私こういうこともできます、こういうこともできます、うん、ここはちょっとまだ苦手なんですけれども、うん、どうですかね、町に役立ちますかねとかっていう会話、そうするとあれうちの町、いや通年じゃないけど時々お手伝いしてもらえるかなとか、うん、いうようなといった発想が、
はい、
あの町の中で生まれると。で町に戻って、あ実はね今回お会いしたあの中で5人の方にこんなことを言われたんだよね、あるいは2人の方にこんなことを言われたんだよね、あそれだったらさっていうふうに役場で考える、あるいは町の人たちと考えるという場にしようということなんですよね。でじゃあなんで今ね、例えば関西の方とか中京の方、関東の方もなんでって、同じ都道府県でしょって、同じ都道府県なのに何その知ってるとか知らないとかって、それは距離だけの問題なのとかって話になると思うんですよ。だから分かった、北海道は広いと、だから離れてるから知らないのかなとか、というねことだけでは実は北海道はないと。ですからなぜこういうイベントを行わざるを得ない状況になってるかということが、実は今後関西や中京関東の方がですね、北海道とこういろんな関わりを持っていただくときにちょっと参考にしていただければなと。そのポイントとしては、何度かちらっとお伝えしているように、もう直球ど真ん中、札幌一極集中と、
うん、
ああねこの間ね、日の丸飛行隊の方お一人亡くなりましたけど、うん、残念だったですね、近藤さんね、あの頃前の札幌オリンピックの頃に人口100万人を超えて、今196万人くらいですか、はい、で来年か再来年くらいから減っていくんですかね、本当はもっと先に減る予定だったんですよ、予定というか予測だったんですね、というのは札幌自体の出生率というのは東京23区並みに全国最低レベルなんで、子供がまず生まれないと。でも産む産まないはご自身の自由なんですよ。でも現実として産む率は東京23区並みに低いと、いい悪いじゃなくて現実がそうですと。で今一つは各地域からどんどんずっと1972年以降ずっとですね、その前からもそうなんですが、ずっと各地域からスポンジのように北海道の各地域から集めて、昔はそこで札幌で泊まってたんですよ、若者をずっと集めて泊めてた、まあ、ダムとかよく言われるんですけどね。ところがここ10年くらいはですね、集めて本州に発射したんですよ、集めて本州に発射。ですから若者の道内の各地域と見ると、各地域と比較すると転入増なんですけれども、本州と見ると転出増、社会減なんですね。じゃあなんで人口減らないのと、子供も出生率低いのにと、それを上回る80代以上の方がたくさん来てるとね。これ東京と同じ現象なんですけど、東京と違うのは若者が出ていかないという、そういうことなんですけどね。そういった札幌のすっごいもう福祉業界の方と僕お話しすると、もうとっくの昔に介護危機宣言が出てもおかしくないというふうなことなんですけど、それは札幌一極集中の問題で、そういうようなことが、まあ、人口移動がなってると、じゃあ現実ご家庭、札幌のご家庭でどういう現象が生まれてるかというと、札幌生まれの札幌育ちのお子さん、 お父さんもそうなってるんですよ。だから今高校生大学生、札幌生まれの札幌育ち、そのお父さんも札幌生まれの札幌育ちと、うん、昔はお父さんはどっかから来てたの、各地域から。でも札幌生まれの札幌育ちの親子になっちゃったの。そうすると各地域のことが知らないんですよ、リアルに。温泉では行ったとかキャンプでは行ったとか、うんうん、ね、あそこの景色いいよねって、まるで本州の方と同じ目線なんですよ。そこをリアルに役場の方と、いや実はね、もっとこういういいとこあるんです、もちろんこういう不便なとこもありますよとかっていうのを、本当札幌市民の方のご家庭では、まるであの田舎は北海道の、ね、各地域をテレビで見るものみたいな感じになっちゃってるんで、そうじゃないですよと、違う魅力もあるんですよと、もちろん不便なとこもありますがってなことで、先ほどお話したあの各地域の人材難、あるいは、ま、人口を増やすことはなかなか難しいと思うんですけども、さまざまないい関係、これを全く本州の方と各地域がいろいろ今構築しようとしていることと同じことが、札幌市民と北海道各地域が必要になっていると。
これ参加される方はあのキャリアを積んだ40代50代という方たちだけではなく、
もうね
大学生だったり
とか、もう親子で行くのがベストかもしれないですね。55歳役職定年になりましたと、役職定年になりました、で私もう一花頑張りたいんです、うん、で子供も18歳19歳、
はい、
ね、高校生あるいは15歳でもいいです。高校もあの子供もちょっと田舎の雰囲気ちょっとね教えてほしいんだよねって、そしたら次の選択肢が広がる。そうだ、北海道には田舎があったと、あなたの選択肢がもしかしたら広がるかもしれないと、行くとか行かないとかね、買うとか買わないとかそういうことだけではなくて、頭の中で選択肢が広がるかもしれないと。そんなイベント9月28日、私11時15分から、
はい、
どうでもいいんですけど、
はい、
セミナーします その時にねお声をかけていただけたらなと思います。
はい、改めてご案内しますね。9月28日土曜日午前11時から夕方5時まで、最終入場が夕方4時半です。場所は札幌市中央区南1条西1丁目純駆動さんが入ったが1階に入った建物です。 TKP ガーデンシティプレミアム札幌踊り5階で開催されます。特に予約とかはなく、
ないです。
直接足を運んでください。
もちろん入場無料です。で、結構入場者の方にプレゼントあります。ということでよろしくお願いします、
はい、大山慎介のちょっと暮らし北海道。今週のプレゼントです。
はい、今週は
利尻町から利尻島の駅の利尻昆布酢1本、そして新商品の利尻昆布だし1本、こちらをセットにして5名様にプレゼントいたします。
これはね、ちょっと変えた方がいいかもしれないですね。
はまっちゃうやつ、
これね罪な酢なんですよ利尻昆布酢、
美味しいですよね。
これ本当に売れてるんですよ。まず島で売れて、で札幌の離島キッチン、ね、北11条西1丁目、それと大阪の阪急線、
はい、
の岡町の駅の北海道十二支部、売れてるんですよね。だ一度買う方は2本目買うことをですね覚悟された方がいいと思う。でそこに新商品の昆布だし、
ね、これは
これはねいろんなだしあるじゃないですか。それと違うのは、アミノ酸が入ってないの。だからねアミノ酸って普通入ってるんですよ、昆布だし、
はい、
これ全く入れず、はい、本当の天然だけでやってるんですよ。だからお値段高いの、これよりも。これもすごいの、びっくりしちゃったんですけどもね。
こちらセットですから、
はい、
はい、では大山さん合言葉をお願いします。
今日ねそうだ田舎があったっていうふうにね言いたいんですけど、はい、これやっぱりね利尻、これですよ、うん、ね、利尻昆布だしから、
はい、
利尻島の駅、
うん、
こちらでお願いします。
はい、合言葉は利尻島の駅と書いてください。ご応募は住所氏名電話番号を必ず書いて、おはがきは郵便番号 060-8705 STB ラジオちょっと暮らしプレゼント係まで。メールが kura@stv.jp、 締め切りは9月27日金曜日必着でお願いします。
利尻島の駅って検索していただくと面白いいろんなものが出てきます ね。ご応募される方、2本目のことを覚悟して、これをね僕ね30人くらいには配りましたけど、リピーター率ね今一人だから 99% くらい。
すごいですね。
そうですね、はい、
大山慎介のちょっと暮らし北海道、今週もお付き合いいただきありがとうございました。
ありがとうございました。
当選者の発表です。
今週は
9月1日放送、合言葉はしべ茶町
ね、元気な方ね、はい、はい。
ご案内したプレゼントは石川十字堂お菓子セットを抽選で5名様にお送りいたします。当選者は北海道札幌市雅子さん、北海道厚沢部町菊子さん、三重県桑名市健二さん、奈良県大和郡山市秀樹さん、大阪府池田市陽子さんです。おめでとうございます。
石川十字堂ね、しべ茶町の諸温泉いいで
ね、そうですね、はい。そして今月も毎週の市町村のプレゼントとは別にダブルチャンスプレゼントとして STB が運営する札幌テレビショッピングから美味しいプレゼントをお送りいたします。
来週ですね、
はい、はい。抽選で2名様に帯広市オリエンタルフーズのジャンボ焼き鳥セットをプレゼントいたします。
ダブルと書いてくださいね、
は
い。
こちらの締め切りが9月27日金曜日必着です。ご応募お待ちしております。
はい、ということで今週はですね、もちろん10月5日6日のお知らせもしましたが、またそれ来週しましょうね。28日、札幌南1条西1丁目5階、 TKP って書いてますから、
はい、
でっかくね、うん、5階で私11時15分からセミナーします。まあね、北海道はそういう状況なんですということを関西中京の本州の方にも知っていただいて、そうすると、あ、だったら自分たちも、あるいは私もとかね、あなたにいろいろ考えてもらいたいなと思って、うん、今日は札幌のイベントをお知らせする傍ら、ちょっと北海道の現状に気づいていただいて、次の選択肢は札幌市民だけじゃなくて他の方々にも共有したいなと思ってお伝えしたところであります。
大山慎介のちょっと暮らし北海道、また来週この時間にお耳にかかりましょう。お相手は中村恵美乃と、
今日も来週もそしてずっとあなたのそばに、大山慎介でした。
ではまた来週。この番組は土屋ホーム野口観光グループの提供でお送りしました。